カーツ、今日は僕のおじいさんについて。はい、皆さんこんにちは。日本語コンテッペの時間ですね。元気ですか？まあ大分にいます。で、まあここにいるとやっぱり東京にいる時にはあんまりこう、まあ毎日毎日考えない家族のことね、はい、たまには考えますよ。たまには考えるけど、東京にいるとやっぱり奥さんとか子供とか、まあ僕たち3人ですよね。3人の自分の家族のことを毎日考えますからね。でも僕のその例えば、お父さんとお母さんは今でも元気なんで、普通に話したりすればいいんですけど、おばあさんも元気ですけど、おじいさんね、やっぱりおじいさんというのはちょっと僕の中で不思議な存在になってしまいましたね。その理由は今もう死んでいるから、はい、いわゆる亡くなった人間、死んでいる人間、死んだ人間だけど、やっぱりここの家に帰ってくると思い出しますよね。そう、それは少し不思議な感じがします。で、多分僕みたいな人はたくさんいると思う。例えばね、おじいちゃんとおばあちゃんの家とかに行くじゃないですか。で、実はすでにもうおじいさんは亡くなってて、おばあさんだけが住んでるとかね。逆もあるでしょう。おじいさんはなく、おばあさんが亡くなってておじいさんだけが住んでるとかね。さらに言えば、おじいさんとおばあさんが住んでいた家には今はお父さんとお母さんが住んでいて、そこに行くとおじいさんとおばあさんを思い出すとか。やっぱり場所ですよね。その場所に行くと誰かを思い出すっていうことあると思うんですね。で、誰かを思い出す。でも今いる人じゃなくて今いない人ね。はい。だからさっき僕が言ったように、僕がここに戻ってくると、お父さんとかお母さんとかお姉さんとか、甥っ子とかおばあさんとかはいるから、いる人のことはそんなに思い出すっていうのは変でしょ。目の前にいるからね、話せばいいですよね。だけどここにいない人ね、おじいさんですよね。ここにいないけど前はいたんですよね。僕は子供の時はずっといたんです。子供の時というか、僕が18歳までここにいて、その間ずっといて、ずっと元気で、僕がロンドンに行った時もまだおじいさん生きてますからね。実は僕の子供が生まれる直前ですからね。僕の子供、生まれる直前っていうか、1年前か。僕の子供が生まれる1年前におじいさんは死んだんですね。だから僕の子供が生まれたのが2015年でしょ。だから2014年ですね。2014年前では生きていたんです、僕のおじいさんは。はい。もっと前な感じがするけど、実はそんなに前ではないですね。実は2014年からこれまでいろいろあったからね、コロナもあったし、2014年がすごい前のことに感じますけど、実は10年ぐらいでしょ。11年12年。とにかくおじいさんのことをよく考えるし、家族でもね、たまにおじいさんの話しますよ、今でも。先日、僕がお父さんと一緒に、あと子供と一緒に、お父さんの、僕のお父さんの実家ですよね、に、行く途中、大分大学という大学があります。大分大学ね。大分大学の近くを通った時に、ブックオフがあったんですよね。大分大学の近くのブックオフで、子供が、僕の子供が、ブックオフがあるって言ったんですね。で、そうだねと言って、で、僕のお父さんが少しそのおじいさんの話を始めたんですね。それは僕のおじいさんたくさん本を持ってたから、おじいさんが亡くなった後少しして、いや片付けないといけないなということで、たくさんの本を持ってブックオフに行ったんですね。そして本当に安いお金で引き取ってもらえたんですけど、いくつかのものは受け取ってもらえなかったし、普通ね、 ブックオフとかに本を持ってって、あ、すいません、この本はちょっと古すぎて買い取りはできないんですが、まあ捨てることはできますと。まあそんな感じで捨ててくれるんですよね。だけど、まあ、まあ実際捨てるかは分かんないけど、まあだけどあるものはね、こう捨てることもできないと。で返されたらしいです。それが僕のおじいさんの日記なんですね。日記。僕のおじいさんは、まあポッドキャストでもちょっと言ったことあると思うんですけど、何でもかんでもメモする、そういうちょっと何なのかな、分かんないけどね、何でもかんでも記録する、そういうちょっと習慣があって、僕が覚えてるのはいつもいつも全てを書くんですよね。しかも自分のことだけじゃなくて人のことも書くのね。今日朝8時30分鉄平が学校に行ったみたいなこと全部書くんです、記録するの。まあ僕のおじいさんは自衛隊に入ってて、まあ、軍隊ですよね、ずっとそこで、まあそういうことをやってたんでしょうね。おそらく何時何分 何秒に田中軍曹っていうのかな、分かんない、田中大尉かな、田中大尉が何をしたとか、爆弾を移動させたとか、なんか分かんないけどいろいろ記録してたんじゃないですかね。それと同じように家の中で起こること全てを記録している。でもちろん記録だけじゃなくて、まあ少し思ったこととかも書いてるんですよね。まあ今日は選挙の日だとかね、まあ今日は地震があったとかね、多分そういうことを書いてたんでしょう。僕はあんまりちゃんと見てない。でもそのノートの存在は知ってました。で僕のお父さんが言うには、そのノートがものすごい量があったらしいんですよね。段ボール何個分っていう、まあいわゆる何十年だからね、わかんないな、何十年間分なのか、まあ60年間とか書き続けてるノートがあったんですよね、一つも捨てずに。でなんか日本ではまあいろいろな理由で、なんかそのいわゆるそういう古本屋みたいなところがノートとかをこう、まあ、日記とかを、まあ、捨てることができないと、なんかそういう法律なんか分かんないルールがあるらしいんですよね。でできませんと。でじゃあゴミ捨てですね、ゴミに出せるかというと、あまりに量が多い時それもできないと。まあ、日記のね一冊ぐらいだったら、まあ、破って捨てるとかできるんですけど、あまりに量が多い日記なんで、なんかいろいろなまたルールですよね。ルールによってちょっと特別な場所に持っていかなければいけないと。で僕のお父さんとお母さんはそれを調べて、まあまあそんなに遠くない場所にその日記を特別に捨ててくれる店みたいな会社を探して、でまあ持って行って捨ててもらった。お金を払ったかどうかは知りません。多分払ってないんじゃないかな。そういうサービスなのか分かんない。何なのか分かりません。全然分かんない。そもそもね、分からないことでしょ。さらに言えば、これは僕のお父さんから聞いた話なんで、僕のお父さんから話を聞くとなんか分かんないんですよ。本当に。僕のお父さんなんか言ってることよく分かんない時があるんで、なんか魚の話とかはすごく、まあなんかよく分かってるんでよく話すんですけど、なんかいわゆる社会のなんかこういろいろな仕組みとかのなんかこう話があんまりうまくないんでよく分かんないですよ。何を言ってるのか、でお父さん自身もよく分かってないし、だからまあまあ詳細は分かりません、詳しくは分かりません。ただ僕のおじいさんがたくさんの日記を書いて、まあ、それを処分したっていう話ですね。でその話を聞いた後、僕はねその大分の大分大学の近くの、まあ、町並みっていうか、まあ緑、めっちゃ田舎にあるんですね大分大学も。田舎の景色を車の窓から眺めながらちょっと考えましたよね。なんかやっぱり僕のおじいさんって僕と似てるんだなと、似てたんだなと、というよりは僕がおじいさんに似てるんだなと、それをちょっと感じざるを得なかった。 僕はやっぱりおじいさんに似てるんだなと。そして今はインターネットがあってね、ポッドキャストがあってね、こういうふうに毎日毎日なんか記録してるじゃないですか。でこれが意味があるか意味がないか、まあ意味があるように皆さんがそのこれをね、これをあの日本語学習に役に立ててる、立ててくれてるということが素晴らしいことなんです。もう奇跡みたいなもんだけど、もし時代が違えば、僕はおじいさんみたいにね、僕のおじいさんみたいにノートにひたすらこの日本語コンテッペみたいなことを書き続けてたんじゃないかな。時代が違えばね、時代が違えば僕は仕事が見つからず軍隊に入って、自衛隊に入って、まあ軍隊で仕事をしながら、でもなんか自分が表現したいことがあって、それをあのノートに日記みたいな感じで書いてたかもしれないですね。で何十年と続ける、まあ多分僕とおじいさんに共通することは、何十年も続けて同じことをやり続けるっていう、多分そういう性質ですよね。でそれで多分あのおじいさんみたいに書き続け、でもまあ誰にも読まれることはなく、まあまあ多分僕のお母さんとかお父さん少し読んだと思うんですけど、はっきり言ってそんな全部読まないしね。そもそもなんていうかな、ちょっとまあ全部を取っておくこともできないしね。しかもまあポッドキャストほど面白いことは書いてなかったんで、まあまあ分かんない、分かんないよね、分かりませんよ。まあ書いてないかな、そこまでのことは分かんないな。ちょっとどう思いますか皆さん、もったいないとか思いますか。でも家族が亡くなったら分かると思うんですけど、やっぱりあのそれはちょっと責められないと思うんですね。僕の両親とかもやっぱりまだまだ人生は続くわけで、でまあもちろんおじいさんの写真とかは撮ってますよ。でもなんか全てを撮っておくことはできないしね、あの撮っておくべきでもないしね。なのでやっぱりいわゆるムーブオンっていうか、あの人生は続くので、死んだ人、亡くなった人のものをちょっと整理して、まあ生きている人のねスペースを作るっていうか、まあおじいさんのものがなくなって、あのおばあさんの部屋がめちゃめちゃ広くなったんですね。今僕のおばあちゃんは結構広々とした部屋に住んでるんですけど、もともとはおじいさんの本とか紙とかたくさんあったんですよ、そこには。歩くスペースもないほどね。だからそれがまあなくなって、まあ片付いて、それはめっちゃいいと思います。めっちゃ良かったと思う。なのでそうですね、その後まあ部屋は片付いた、広くなった。まあでもこれね、本当に僕はポッドキャストでちょっとこう思うこともあるんですけど、本当にまあ奇跡のようなものです。これはさっきも言ったように、僕は多分いろいろ思うことをこうやって記録してるんですね、少しずつ。でこれが多分続いていくんだと思います。僕の性質上、一度こうルーティンになってしまったら、まあやめることはないでしょうね。わかんないけど、でもまあないんでしょうね。でまあそうだな、さっき言ったようにどちらかといえばね、僕の感覚としては、僕が日本語学習者に役に立つものを作っているという感覚はすでに最初の1年ぐらいでもうなくなりました。まあまあ最初の1年ぐらいはね、やっぱり日本語学習者の皆さんのためにとか本当にまあ思ってたんですよ。でそのためにまあちょっと文法の話とかも多分したことあるしね、勉強方法とかも。でも今はどちらかといえば、僕が話すいろいろなこと、制限の少ないいろいろなことですよね。まあポッドキャストだから自由に結構話せますよね。でいろいろなことを話すポッドキャスト、それを皆さんの方が役に立つようにこう利用しているとでもいいですかね。日本語学習に役に立てている、皆さんが役に立つように使っている、自由にね使っている、そんな感じですよ。 まあ山の木と同じですね。木は普通にまあ生えているだけでしょ。でまあ例えば僕が趣味でね木を植えているみたいな感じですよ。僕が趣味で毎日毎日木を植えているので、木がある程度成長したら皆さんが勝手にその木を使ってなんかこう家具を作ったりね、椅子とか机を作ったり、あの家を作ったりしてるっていう、そんな感覚ですよね。僕は木を植えてるだけで、その木がどんな形になるか知らないです。あの家になるのか、椅子になるのか、机になるのかね、わからないですよ。でもあのそれでいいと思ってます。ポッドキャストを僕が撮り続けるのはまあ撮り続けてるだけですね。でそれをまあ皆さんがあの日本語のためにあの使ってくれればいいんだと思います。でまあそんなまあちょっと切なさとあの希望みたいな、まあ両方をね感じることになりました。というわけでまあいろいろ考えることがありますね。それでは、またね。